에즈라. 에즈라. 레츠 워키. 렉타이 시키. 렉타이. 렉타이 시키. 노 쓰기. 에즈라 데스. 에즈라 산노 산노 8카라 13 마데. 에즈라 산노 8카라 13 마데. 자, それでは 私の方から読みます。エズラさんの8。彼らがイエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2が2の月に、シェラルテエルの子ゼルバベルとエホチャダクの子ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司とレビ人たち、および捕囚からイエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人たち、ヨシュアとその子、その兄弟たち、カデミエルとその子たち、子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人、ヘナダテの一族とその子、その兄弟たちもそうした。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの大旅での規定によって、主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフのコラのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んで、喜び叫んだ。しかし祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮のもといが据えられた時、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民は大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。この絵面っていうのは、この書物は捕囚から帰ってきて、それで神殿を建てる時の話なんです。その時の皆さん状況をちょっと見てくださると、これがアッシリア帝国ですよね。皆さん、アッシリア帝国で、イスラエルは2つに分かれましたよね。北は中の部族、下は2つの部族で、北はイスラエルで、南は南ユダ、イスラエル王国南ユダで、北のイスラエルはこのアッシリアによって BC 何年？722年に滅ぼされます。これアッシリアによって、これサメリアありますよね、ユダのところ。サマリアが北イスラエルの首都でした。それが BC 722年で、その後南ユダは、これアッシリアですよね。次がバビロニアです。で、その次はこれがペルシャです。で、均等の調整がこのように変わります。これはアッシリアで、その次がバビロニア。バビロニアがこの南ユダを BC586 年に滅ぼします。だからイエルサレムが BC586 年に完全になくなりました。滅ぼされました。で、その後 ペルシア帝国が入ります。クロス王っていうね、このアッシリア、バビロニアは今のイラク、それとペルシャは今のイランです。今のイラン。だから今そうすると、今どうしてイランとイラクがそんな仲悪くてね、喧嘩ばっかりしたり、クウェイトがうちのものだとか、フセインがどうしてクウェイトをね攻撃して自分のものだとしてやってるか、それ分かりますよね。前のフセイン大統領がネブカデネザルを真似してね、そういうことをしたんですよね。で、それが近東の情勢です。で、その後このようにして、今のペルシアの最初の王はクロスです。クロスの王がこの近東の教区として誘導してきたんです。このクロス王は、前の帝国とは違って、この支配国の民たちには優しくしたんですね。融和政策をとります。で、前のアッシリアの場合は、このアッシリアの場合は北のイスラエル10の部族ですよね、を強制移住させたんですね。強制移住。だからこっちから男の人たちはあっちのところに連れて行ったり、向こうの男たちを連れてきたり、でそうやってわざわざその民族っていうこの血を切るような政策を取りました。でその後、このバビロニアは南ユダヤが滅ぼされましたよね。で、南ユダはその血が混ざってないんです。ネブカデネザルは血を混ぜるような政策は取らなかったんですね。で、彼らがこのユダヤ、ね、その人々をバビロンのところ、あるいはこのスッサのところ、この辺りに全部移住させたんですよね、この辺り。で、その後このペルシャの国が支配し始めて、その時取った政策は何かというと融和政策で、そしてまたその民族同士、自分たちの、強制移住させられた人たちを自分たちの元に戻して、そこで宗教も自分たちの宗教の元で生活ができるように、そういう配慮をします。ですから、このペルシャじゃなくてアッシリア大国に崩壊された北イスラエルの10の部族は、その後ね、どうなってるかわからないの。だから新約聖書の中でサマリア人に対してのイスラエル人、ね、がちょっと偏見を持つっていうのが、こういう背景があるんで、あなた方はイスラエル人じゃないんだって。で、その後このバビロニアの時移住させられた人たちは、ペルシャ大国の時イスラエルに戻ってきたんですよ。だから私たちが呼ぶのがユダヤ人、イスラエル人っていうのは、この南ユダを指してるんです。で、北のイスラエルはもうほとんどどうなってるかわからない。だから今これから皆さんエズラを読みますけれども、彼らが神殿を再建する時、このサマリアの人たちが我々も助けましょうって言った時、このイスラエルの人たちがお前たちは違うんだということで、それでずっと仲悪くなるんですよ。ずっと仲悪くなるんです。ですから、この捕囚から帰還するこの人々は南ユダの人々が中心でした。で、戻ってくるのは3回にわたって戻ってくるんですけれども、その1回目が BC538 年で、その時の指導者たちは今日書いてある通りにヨシュアとゼルバベル2人です。で、その後、約80年ぐらい経って、この書物を書いたエズラを中心として人々がまた戻ってきます。で、10年後、またネヘミヤという人を中心にまた3回目帰還します。そうやって1次帰還、2次帰還、3次帰還、 このように呼ぶんですね。で、イスラエルの民が70年間捕囚の生活をするという予言がありましたよね。で、この70年間というのは、学者たちの間で言うのは、イエルサレム神殿が崩壊されて、イエルサレム神殿が再建された年を普通に言ってるんですよね。それが BC586 年にエルサレム崩壊されましたよね。そこで70年間引くと516年。で、516年にこのイエルサレム神殿が再建されます。で、神殿が再建されるまでは戻ってきて、これを建てるのに約20年ぐらいかかるんです。途中でサマレ人たちが妨害して、すぐ建てる再建することはできなかったんです。ですから、その20年っていうのがあるから、本当に南ユダが崩壊されて帰還するまでは50年ぐらいの時間がありました。で、50年間他のところにね、バビロニアのところに行って生活をして、それで戻ってきた。その話がこの絵面の話です。で、一章のところ、皆さんちょっとご覧になってくださると、そこにクロス王が融和政策を取るということなんですけれども、それは彼の意思でもあったけれども、そこには実際神様の摂理がありましたということです。で、一節のところを見てくださると、エレミアに告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立てさ、立てさ、立たせたので、王は王国図にお触れを出したと書いてあります。その内容は何かというと、イスラエルの民はイエルサレムに戻り、で、神殿を再建して、またその神殿を中心に生活ができるように、で、行かない人たちは行く人たちに何かを持たして、それで神殿を建て直すように、そういうことでした。これはエレミア書を見ますと、エレミアが続けて予言した通りですよね。あなた方はこの国は滅びます。そして70年間捕囚生活をします。しかし、また神様は憐み深い方なので、取り戻して、あなた方を戻して、そして再びここで生活ができるようにしてあげます。そういう予言の成就です。驚くことは、エレミアの予言の前のイザヤの時にこれがね、正確に予言されているんですよ。イザヤの44章28節のところなんですけれども、これは200年前のことなんです。200年前。このことが起こる200年前に予言された言葉なんです。イザヤに対して、何かというと、44の28節に、私はクロスに向かって、ここで名前が出るんですよ。200年先の人の王様がこれだということを神様は言ってるんです。私はクロスに向かっては、私の牧師や私の望むことを皆成し遂げる。イエルサレムに向かっては再建される神殿は、その元意が据えられる。エレミアを通しては、まあ何回も何十回も何十回も予言されたことです。だけど、その前の、はるかに前のイザヤを通して、このように具体的に予言されたことが成就されました。で、神様はですね、皆さん聖書を読んでみますと、本当に分かるのは、聖書は予言の言葉ってあると同時に、それがその通りに成就されるっていうこと、皆さん気がつきますよね。その通りに成就される。イエス様が来られた時も、時が満ちました。時が満ちた。だから神様がイエス様をこの地上に送ってくださったんです。で、予言通りに十字架の御業を成し遂げてくださったんです。予言通りに3日目に復活させられて、そして天に昇られました。 全部成就されましたよね。だから今も私たちも何を信じるかというと、神様が預言してくださったこれからどうなりますよということをその通り信じるんです。必ず神様はイエス様を再びこの世に送ってくださって、正義の裁きが行われます。その後は本当の天国と地獄の生活が始まります。これを信じるわけなんです。今までほとんど99%ぐらいの予言がその通りに成就されたっていうことです。プロス王のお触れに従ってイスラエルに、このイスラエルに帰還した民たちは、この一旦自分の町々に戻ります。そこで3ヶ月間生活をしながら、一応何もないじゃないですか。50年ぶりに戻ってきて、50年間ね、誰も住んでいなかった自分の家とか、もうとにかく大変だったと思うんです。ある程度の生活基盤を整理しておいて、そして3ヶ月後7月に、民たちはみんなイエルサレムに集まります。一番先にしたことは何かというと、生贄を捧げるんですね、神様に。生贄、そしてその後神殿を建て直します。考えてみましょう。皆さん、50年間離れて、そして戻ってきました。何から始めればいいかわからない時ですよね。その中でイスラエルの民が一番先に取り組んだのは何かというと、自分たちの家のことより、畑のことより、神様にまず生贄を捧げ、神との関係を回復することをしたんです。彼らはね、この捕囚の生活、皆さん、国がないところで生活するっていうのは皆さん想像したことありますよ。国が奪われたっていうのは、そういう経験ないでしょ。皆さん、ここでね、こういういい生活をするっていうのはね、日本っていう国があるからでしょ。トヨタっていうものがあるからでしょ。常に言ってますけどね、トヨタのおかげで皆さんね、でっかい顔をして生きられるんですよ、アメリカで。アメリカ人がトヨタ好きだから、ね、ソーニが好きだし、松下が好きだから、皆さん、ね、皆さん買ってくれるんです。そういうのが全くない、ね、まあ、ベトナム人とかね、本当に国が滅ぼされて、ね、ボートピーポルたち、ここに来たときね、あれにはかけてあげられるけれどもね、本当に信用して信頼してあげるかというと、それは違うんですよ。難民たちは違うんです。彼らは難民です。捕虜です。そういう生活から彼らは本当にどれほど国のない生活が惨めであるかっていうのをしみじみ彼らは本当に考えさせられたと思うんです。自分たちが神を捨てて、この神殿が崩壊され、国が崩壊されて、こういう惨めな生活をするっていうのは経験しなければわからないことなんです。だから彼らは本当に神様のこと、自分たちが間違いを犯したことにその悔い改め、そして神様との再びこの関係をね、やり直そうっていう、その信仰が彼らにはあったんです。だから彼らは本当に神様との関係を回復し、神殿を建て直すことを第一にしたんです。旧約時代は神様は、私たちはね、神様の恵みなしには生きていけないじゃないですか。今日も恵みの上にこういう太陽を昇らせてくださってね、神様の恵みですよ。これが何かわからないっていうのはね、困るんです。旧約時代は神様がこの神殿を元にして、神殿を中心にして恵みを与えてくださったんです。神殿で神様との正しい関係が行われると、その神の恵みがその民に流れるようになっていったんです。詩篇127編1節にはこういう御言葉があります。 主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。すべての祝福は神様、神殿を通して流れてくるんだということです。だから生活に追われても、今他のことをやることはたくさんあっても、この神様との関係を回復すること、それが大切だったんです。私たちも生活が忙しくなって、今どんどんどんどん生活は忙しくなりますよね。そういうパターンになってますよね。それでも、そういう時でも神様との関係を無視しないこと、ないがしろにしないことです。そうすると最も大切なものを失ってしまうんだということです。神様を第一にして、神様との健全な関係を通して、その神の恵みが自分の家、自分が満たされると自分の周りの人々も潤ってきますよね。だからこのことを大事にしましょう。今の時代はそういう意味で、今教会というのは大切ですよ、教会で皆さんが祝福されないと、潤った信仰生活ができないと、自分の生活にも問題が生じてくるんですよね。だから本当に今教会を通して、皆さん一人一人が恵まれ、その恵みが自分の周りの人々に流れていくように、そうなっていただきたいんです。じゃあ序論が長かったんですけれども、じゃあ8、9節を見ながら皆さん聞いてください。この神殿の基礎工事が始まります。生贄を捧げて、彼らはこの神殿を建て直すために準備をします。7ヶ月間準備をします。の石を持ってきたり、木を持ってきたり、そういう作業をします。そして神殿の基礎工事を始めます。で、彼らの指導者は誰だったかというと、ヨシュアとゼルバベルでした。そして20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたと書いてあるんですけれども、工事を始めたっていうのは、これは正確に言えば、このレビ人人たちが監督をしたっていう意味なんです。どうしてかというと、神殿に仕える人々はレビ人たちですよね。だから彼らがこの神殿のことをよくわかるから、その人たちを通してこの神殿を建てることをしたんです。で、その後10節から見ていただきますと、彼らはこの神殿の基礎工事が終わったとき、民は、特に祭司たちは、ラッパやシンバルを持って主を賛美したと書いてあるんです。彼らはおそらくね、ここに言葉が出てくるんですけども、11節に、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに。これは読むとあんまり伝わらないんですよね。だけど彼らが自分の言葉で、ヘブル語ですよ、これで賛美をしたっていうのは、おそらく50年ぶりだから、その前にソロモン神殿で歌っていた人たちもいたと思うんです。その50年前にはかなわないけれども、ものすごい感動の賛美だったと思うんです。詩編のところね、それをね、この祭司たちが賛美するね、それをどっかでちょっと見ればいいと思うんですよね。再現して、ものすごくパワフルな賛美だったと思うんです。このソロモン神殿というのは、ものすごく大きい、本当に素晴らしい神殿でした。そこには、その時にはかなわないけれども、この補修から帰ってきて、思いっきり自分の言葉で神を賛美をする、神を賛美することができるということは、本当に素晴らしいことだったと思います。喜びにあふれて叫び出した賛美ですよね。ここで出ている表現ですると。自分たちのアイデンティティを取り戻した上で捧げる賛美なんです。自由に礼拝ができること、思いっきり自分の言葉で賛美ができること、 また自分たちが礼拝ができるこの場所が与えられていること、これは素晴らしいことですよね。素晴らしいことなんです。皆さん、とにかくよく言うじゃないですか。ちょっと家がね、そんないい家じゃなくても、みすぼらしい家であっても、自分の家が一番楽、休めるって。ですよね。どこ行っても。自分の家が一番。自分の教会で、自分の言葉で賛美ができるし、礼拝ができるというのは、これは特権なんです。これは特権。皆さん、今ね、特に中国とか北朝鮮とか、あるいはイスラム圏とか、それ以外の多くのところでは、クリスチャンたちが声を出して賛美ができない、集まって礼拝することができない、地下教会で。たくさんありますよね。だからそれを考えると、私たちは恵まれすぎ。日本も恵まれすぎ。恵まれすぎっていうのも良くないんですよね。で、クリスが戻ってくると、ちょっといい証がいろいろ出てくるんじゃないかな。本当に、恵みの時、恵みだというね、知覚して感謝ができればいいんですよ。良すぎて文句が多いんです、大体の場合は。本当にね、恵みを恵みとして受け入れることができる、感謝することができる、これは大切なことだと思うんです。で、12節に見てくださると、ここでね、祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、これはね、ソロモンの神殿を見た人たちなんです。ソロモン神殿の、経験がある人たちです。彼らの目の前で、この宮の元が据えられたとき、大声を上げて泣いたと書いてあるの。大声を上げて泣いたと。ソロモン時代は、ダビデの時代からソロモン時代は、国が一番栄えていたときです。他の国がイスラエルを攻撃することはできなかった。本当に強い時だったんです。周りの国々が貢ぎを持ってきました。その時建てたこのソロモン神殿というのは素晴らしいですよね。その素晴らしさを見た人たちが今戻ってきて、何にもないところから神殿を再建しようとするわけ。その礎を据えたことを見、それを見たことだけでも彼らは悲しかったでしょう。比べてみると、比べにはならない。当然彼らにも感動があったと思うんです。だけど感動と同時に、今のみすぼらしいこの神殿を見ると悲しかったと思うんです。そのソロモン神殿のことをわからない若い世代の人たちは、この神殿の礎が据えられたことだけで彼らは感謝できました。十分賛美する理由があったんです。当然それはそれでいいんです。だから恵みの時、恵みを楽しむっていうのは大切なんですよね。恵みの時、感謝の時、感謝できなければ損ですよね。それで彼らの賛美の声は遠いところまで聞こえたと書いてあるんですよね。神の臨在と魂が生き返るような力強い賛美だったと思います。感謝に満ちあふれ、心からの賛美を捧げるこの声が遠いところまで聞こえた。皆さん、思いっきり感謝して賛美を捧げる、そういう姿ですよね。そういう姿ですよね。で、私たちの信仰が、私たちの信仰がこうなってほしい。賛美だけじゃなくて、信仰生活そのものが恵まれ、恵みを恵みとして受け入れ、 感謝を感謝として受け入れ、生き生きしたこの信仰生活ができる。この感謝と賛美が折れて、そして誰が見ても力強い羨ましいクリスチャン生活をする、これが証ですよね。普通に生活がそれができれば、これが証です。今日この御言葉を通して、この補修の生活から帰還して神殿を再建する、この様子を通して私たちが教えられることはいろいろあります。たくさんあります。彼らは神様に背いて、神から離れた人生を、そういう歩み方をしました。本当に全てが満たされているのに、神様に背いて生活をしていたんです。だから結局神殿も崩壊され、国も滅びました。それで国のない生活を50年間してたんです。辛いことです。やっと神様との関係が回復され、また神様とのこの人格的な交わりができるようになりました。これが祝福の人生です。これが祝福の人生です。そういう賛美の、常にそういう神様を賛美する生活、常にそのように神様を喜ぶそういう生活、これができるようにしていきたいです。この神殿がイスラエルには唯一の希望でした。また彼らには平和の元でした。そのように私たち教会も、今この世において本当に希望となるように、また誠の安息の場になるように、私たちも教会をそのように作り上げていきたいと思います。同時にこの教会もそうであるけれども、私たち一人びとる、ね、全部神の宮ですよね。神の神殿です。私たちの個人的な信仰も本当に健全に、健康な教会を、その宮を作り上げていきたいと思います。私たちはイエス様によって古いものは過ぎ去りました。新しいものが作られています。新しいものがそのままとどまるんじゃなくて、赤ちゃん赤ん坊じゃなくて、どんどん大きく成長して、そして立派な大人になるように、霊的にもそのようにならないといけない。そうしていくうちに、皆さん霊的な耳が開かれないといけないんです。霊的な目が開かれないといけないんです。霊の世界がどんどん広く大きくなるように。それは何かというと、この世の罪の属性からどんどん私たちは離れて、失われている神の形、見姿を取り戻すことです。それが大人になる信仰です。私たちの内側にある神殿を健康に立て上げることです。自分の信仰と、また教会両方健康に立て上げて、そして本当に恵みが恵みとして、愛が愛として流れていくような、そういうクリスチャン、また教会になっていただきたいと思います。お祈りします。神様、感謝します。このイスラエルの民が捕囚から戻ってきて、自分たちの神殿を再建するゆえで、喜びを持って感動して賛美をし、また神様との関係を回復することを通して、たくさんのことを教えてくださることを心より感謝します。私たちも今、恵みの時です。平和の時です。感謝の時です。そのことに感謝し、さらに私たちの教会、またそれぞれの信仰が成長し、本当に神様の御国のために用いられていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。